小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は視覚障害者と囲碁を特集します。今日は日本視覚障害者囲碁協会の柿島光晴さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿島さんは中途失明の後、囲碁を始めてアマ4段、アマチュアの4段の実力をお持ちです。現在はアマチュア棋士として活躍されています。また積極的に囲碁の普及に努め、国内外で活動をされている方です。囲碁ね、これ視覚障害があって囲碁をされるって結構大変なんじゃないですかね。
よくそういうこと言われます。
囲碁に興味を持ったっていうのはどんな経緯なんでしょう。
はい、それはですね、僕昔テレビのアニメを見てまして、その光の碁というアニメーションがあったんですね。でその当時も僕視覚障害だったので、映像は分からなかったんですけれども、その話してるキャラクターの話してるセリフだけでも、なかなか面白い番組だったんですよ。で光の碁っていうのは、光っていう男の子が囲碁を覚えてどんどん強くなっていくっていうストーリーなんですけど、それを見て、あ、自分もこんな風に囲碁を打ちたいなって思ったのがきっかけです。
あ、そうですか。柿島さんは、現在その視覚には障害をお持ちですけども、何歳ぐらいの時にその視覚障害になられたんでしょう。
はい、僕の、視覚障害になった時期っていうのは結構進行性の目の病気なので、網膜色素変性症という視野がどんどん欠けていく目の病気なので、生まれつき視力が悪かったんですね。でも本当に生活に支障が出るレベルは二十歳過ぎたあたりから徐々に見えなくなっていきました。
それはだんだん見えなくなるっていうのは本当に恐怖が襲ってくる感じでしょうね。
そうですね、そういう考え方もありますね。逆に言うと、だんだん見えなくなることを慣れていくっていうんですかね。一夜にして見えなくなるとやっぱ精神的なダメージって大きいと思うんですけれども、僕の場合は徐々に見えなくなっていくので、そういう意味ではプレッシャーというか精神的なダメージあんまりなかったと思います。
それにしたって、そういう病気だよって言われた時には相当なショックといいますか、そういうものあったでしょうね。
そうですね、一番、思春期の時で17歳、高校2年生の時に、病院で同じその病気の宣告を受けたんですね。で将来的にあなたは目が見えなくなりますよっていうことを言われた時はかなりショックでしたけど
ね。そうでしょうね。そうすると学校とかね、
はい、
お勉強とか、からじゃ あの就職しなきゃとかいろんなあるんですけども、その辺は柿島さんどういうような経歴でいらっしゃるんですか。
はい、結果的に言うと専門学校、調理師専門学校まで出るんですけれども、この学歴の
調理師。
はい、それはうちの実家が飲食店をやってまして、でその飲食店を僕は長男なので継ごうと思ってたわけですね。なので他の子供たちのようにこう夢、将来の夢はパイロットとかスポーツ選手とかなくて、本当にお店を継ぐっていうことをずっと昔から言われてたんですね。そうなんですよ。なのでそこまで将来の夢ってなくて、視覚障害を持つっていうことは知らなかったので、調理師学校まで出ようっていう決意はずっとあったんです。
はい、
そして町田調理師専門学校というところまで出場するところが、見えてたところの最終学歴ですね。
ああ、そうですか。
はい、でそのまま自分の実家を継いだというか、皿洗いからスタートしたんですけれども、その後からだんだん視覚障害、目が見えなくなりまして、このままだとちょっと、生活に支障が出るレベルなので、盲学校で勉強し直そうと思ったんですね。その後の 経歴は、当時は筑波大学附属盲学校に3年間通ったんですよ、
はいはい、あ、そうですか、
はい、
うん、
幸いですね、あの僕音楽が好きだったので、ピアノをちょっと弾いていまして、そのピアノを生かして音楽科に入学しまして、そこから生活訓練と音楽の勉強両方を学びました、その後はですね、
うん、
今出戻りという形でまた自分の実家に戻るんですけれども、うん、その中で、まあ、囲碁に出会うんですね。
まあ、さっきねアニメのお話を伺いましたけども、
ちょうどそのアニメがやってたのが僕の盲学校を卒業するあたりだったんですね、
うんうんうん、
2003年あたりなんですよ、
ほうほうほう、
そこから、あ、じゃあちょっともうこれからやることないし囲碁でもやるかみたいな感じで囲碁を始めようと思ったんですね、
うん、
はい、
でもほらやることないから、うん、囲碁っていうのはなかなかね盤がすごく広いしね、
はい、
どこに最初置いてったらいいかとかなかなかとっつきにくいんじゃないかと思うんですけど、うん、その辺どうだったんですか、ですね、
やっぱり僕もあのゼロからなんか一人で覚えるっていうのは苦手なので、やっぱ先生についたり、うん、知ってる人に教えてもらおうと単純に思ったんですよ、
うん、
でその頃はですね、ええ、まだ視覚障害者の碁盤っていうのは、
ええ、
あのあんまり認知されてなかったんです、
うんうんうん、
でその時に日毛連っていうところで買った碁盤が、ベニヤ板にこう穴がいっぱい開いてまして、でその穴に石をはめ込む形の碁盤っていうのが売ってたんですね、でそれをすぐ購入しまして、
うん、
で地元の碁会所を何軒か訪問して、うん、教えてくださいということをお願い回ったんですね、
ええ、
ただ僕が住んでる町田っていう地域はですね、碁会所が4軒か5軒ぐらいあるんですけれども、うん、まあ、どこの碁会所も視覚障害者で初めて碁を教えてください、ゼロから教えてくださいっていうと、なかなかみんないい顔をしてくれない、
う
ん、ちょっとうちはダメですねっていう感じで、ほとんど断られちゃったんです、
うんうん
うん、ですけれども最後もダメ元で勝てた誤解症で出たおじいちゃんが、
うん、
なんか面白そうだから来なって言われて、ちょっと軽い感じで、呼んでくれたんで、
ええ、
じゃあお願いしますって言って行ったんですね。そこが最初に囲碁を教えてもらう方との出会いです。
それはいくつぐらいの時ですか？
25歳とか。
あ、25歳ぐらいの
時ですね。
で行ってみたらいろいろと教えてくれたんですか？
そうですね、ただまあこう人って相性もありますし、
ああ、
教え方っていうのもみんな千差万別なんですけれども、
そうですね、う
ん、まあ、その教えられてくれたおじいさんがですね結構こう、うん、怒る人で、
怒る、
はい、
うん、
で僕はもう分かんないんですけど、まあ、行って打つたびに5分ぐらい怒られるっていうのを繰り返して
行って打つとお前何そんなところに打つんじゃないよみたいなことを怒られちゃうわけですか？
そうですね、まあ、うん、なぜその手を打ったんだみたいな感じで、
な
ん
か説明しなきゃいけない、
多分こんな感じじゃないかなみたいな感じで食べると、いやいやそれはそうじゃなくてっていうか、こう、うん、5分ぐらい怒ることが続くっていう。
ああ、じゃあなかなか先に進めませんね。
そうですね、でもよくそれで続いたなと僕も思うんですけれども、うん、
ああ、やっぱりその怒られ方にもなんか愛情を感じたんじゃないですか柿島さんが。
そうかもしれないです ね、
はい、あの相性って言葉ありましたけど、やっぱりその方との相性も良かったんでしょうね、
はい、そうですね、最終的にその方には3年か4年ぐらいこう習いましたね。
そんな長く、
はい、
うーん、
囲碁の魅力って僕2つあると思うんですね、
はい、
でその1つはまず自分自身がこう強くなって成長できるっていうのがあります、
うんうんうん、
あともう1つは囲碁を打つことによって相手とのこう親近感っていうんですかね、まあ、仲良くなれるっていう、
うん、
囲碁って手段、あの手の談話と書くんですけれども、
手の談話、手段ね、
はい、
はーはー
と言われまして、もう会話を交わさずとも、うん、その打っている間に相手との対話ができるっていう、
ははー、そういうものなんですね、
はい、打ち終わると相手のもう考えとかどんな性格なのかっても分かるので、
うん、
なんか仲良くなった感じがするんですね、打った後、
うんうんうんうん、
はい、
で逆に、あ、この人性格悪そうだななんてのも分かっちゃうんですか？
まあそうですね、マナーがちょっと悪い方もいらっしゃいますし、中にはあの石をこうガチャガチャさせたりとか、
は
あ
は
あ、あとなんかこうぼやいたりとか、
ぼやく
とか、まあ、紳士の競技だと僕は思いますけれども
ね、はい、本当ですね、
昔の平安時代の貴族が打っていたゲームです
からね。そもそも日本では平安時代の貴族が打ってた、
はい、
でこれもともとは大陸から伝わってきたんですよね。
僕が聞いた話によると、うん、中国から仏教と一緒に伝来したっていうのは囲碁の最初だし、
ああ、そうしたらもう千何百年も前の話ですよね。
そうですね、もともと囲碁は星占いの道具だったらしいんですね、中国、古代中国では。5番が 19×19 で361、約1年を表してるんですね。
そうか。
で白と黒は朝と夜を表していて、うんうんうん、それで何か1年を占ったという話を聞いたことがあります。
そういうことが始まりなんですねこれね、
はい、
5番と白と黒ってね、
うん、それがどういうわけかゲームになったっていうのは面白い話
です。すごいですねでもね、
はい、
いやこれだけど我々請願者がパッと見てもどこがどうなんだろうなってのはなかなか見るの大変ですけど、
うん、
ましてや視覚障害をお持ちだったらねなかなかそれも大変だと思うんですが、はい、触ってみてって、
うんうん、
そういうのってすぐ分かっちゃうもんですか。
そうですね、まあ、囲碁ってまあ、先を読むゲームなんですよ。
はいはいはい、
で将棋もまあみんな多分そうボードゲームってそういうところがあるんですけれども、うん、その碁石が置いてないところを考えるゲームなんですよね。
はは
なので碁石が置いてあるところっていうのはもう確認のために触るっていうところがあって、
うん、
考えてるのはないところなんです。
あ、スペースをどうやって今後自分に有利な方向に埋めていくかってことね、
はい、そうそうそう見えない未来を、
うん、
こう読むっていうゲームなので、
うん
基本的には僕は視覚障害も健常者も変わらないものだと思います。
結局あれだもんね頭の中で考えるんですからね
そういうことですね、
うん、なるほどね、まあ、いろいろと今回お話伺ったんですけれども今日は日本視覚障害者囲碁協会の柿島光晴さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柿島さんには来週も引き続きお話を伺います。お楽しみに。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。